Ezekiel.
Yeah, we're in Exodus, and we are in chapter 8 now, beginning chapter 8. So, for those of you with New Testaments, who need an Old Testament, we have some English ones over there and somewhere around
here. 旧約聖書しかない方はですね、英語なんですが、そちらに旧約聖書も載った聖書もありますので、お使いください。
Okay, so the scene is Egypt.
場面はですね、エジプトです。
And the children of Israel have been oppressed as slaves to the Egyptians.
イスラエルの民がエジプト人にですね、奴隷とされて圧迫されている場面ですね。
And God has sent Moses and his brother Aaron to Pharaoh, commanding them, "Let my people go."
そしてここで神様がモーセと彼の兄弟であるアロンをパウロのところに使わせて人々を去らせるようにというふうに言いました。
But Pharaoh refused to do it.
しかしパロはそれを拒みます。
And Aaron stretched out his rod and all the waters of Egypt turned to blood.
そしてアロンが自分の杖を伸ばすときにエジプトにあるすべての水が血に変わりました。
That was the first plague.
それが一つ目の疫病です。
And let's read verses 1 through 7. See what happens next.
次に何が起こるか、エジプト記の8章1節から7節までお読みします。主はモーセに仰せられた。パロのもとに行って言え。主はこう仰せられます。私の民を生かせ。彼らに私に仕えさせるようにせよ。もしあなたが生かせることを拒むなら見よ、私はあなたの全領土をカエルを持って撃つ。カエルがナイルに群がり上がってきてあなたの家に入る。あなたの寝室に、あなたの寝台に、あなたの家臣の家に、あなたの民の中に、あなたのかまどに、あなたのこね鉢に入る。こうしてカエルはあなたとあなたの民とあなたのすべての家臣の上に這い上がる。主はモーセに仰せられた。アロンに言え。あなたの手に杖を持ち、川の上、流れの上、池の上に差し伸ばし、カエルをエジプトの地に這い上がらせなさい。アロンが手をエジプトの水の上に差し出すと、カエルが這い上がってエジプトの地を覆った。呪法師たちも彼らの秘術を使って同じようにカエルをエジプトの地の上に這い上がらせた。
So this time frogs are everywhere.
ここでですね、カエルがあらゆるところにいます。
They cover the land. They were in the people's bedrooms.
そのカエルはですね、人々 その寝室に入って覆ってるんです。
In the kitchen.
台所にも入ってきました。
Everywhere.
もうあらゆるところにいるんですね。
I told you last week about my time in Fiji, and I remembered something else about that time.
前回もですね、フィジーのお話をしたんですけれども、ここ読んでるときに他のことも思い出したんですね。
There were frogs. We were staying out in the sugarcane fields where there was no electricity.
私たちがですね、フィジーに行ったときに、滞在していたところというのは、サトウキビ畑のですね、何もないところ。
And the men slept in this canvas tent, and the women slept in a shed, grass roof shed.
男性はテントにですね、泊まって、女性は、そういう何なんですか。
物置 Yeah, like that.
なんていうんですか、なんていうんだっけ、小屋みたいなところに、泊まったんですね。小屋みたいなところ、はい。
物置。
Okay,
anyway. It was rough. But I like camping, so I was loving it, you know?
私はキャンプがですね、好きですので、私には別に大したことなかったんです。
But the frogs came out. There were frogs all over the place.
しかしですね、カエルが出てきて、もうあらゆるところにカエルがいたんです。
And there was, we didn't, this shed, it didn't have a door on it, and those frogs would even hop inside.
その女性が泊まってた蚊帳というのは、ドアというか扉がないので、カエルがどんどんいろんなところから入れる状態だったんです。
I can remember sitting in there. We were sitting around a kerosene lamp and just sitting there, kind of having a meeting, you know, and it was dark.
夜ですね、みんなでそのミーティングを持っているときにですね、そのキャンプの ランプっていうんですか、そういうところの周りに座って、あのそのミーティングを持っていたんです。
And all of a sudden, there's a noise. We kept our food in paper bags, you know, paper grocery bags.
自分たちのご飯っていうかその食料をですね、あの紙袋に入れてそこの辺に置いておいたんです。
And all of a sudden, there's a noise from inside one of the bags. A frog had gotten inside there. It was just jumping around.
そうするとなんか音がしてですね、その紙袋の中になんか。何か飛び跳ねてる音がするんです。なんかカエルが入ったようです、ね。
And one of the girls that was praying said, just burst out, Satan, I rebuke you! And she just so her nerves were just frayed.
あんまりにもですね、あのびっくりしたので、ある女性の人がもう恐ろしさゆえにですね、なんかもうサタン、お前をしばくぞみたいなそういう。
And I remember even in the moonlight, laying in the tent and seeing a silhouette of a frog. He was just laying on the side of the tent.
私がですね、まあ、夜寝ていて、布団上を見るとですね、そのテントの上にあのカエルのシルエットっていうんですか、顔をこうやってる姿が見えるんです。
I told that story because I could kind of relate. I could see, man, it must have been bad. Everywhere in Egypt, there were frogs.
まあこういう私のカエルのお話をするのもですね、ここの場所を見たときに自分がすごく分かるなと思うからですね、エジプトもカエルで覆われていたんです。
Now, the Egyptians worshipped a god named Hekt.
エジプト人はヘクトという、神を崇拝していました。
And he is a little guy with a frog-like face.
その神というのはカエルの顔を持つ神でした。
And this plague, one of the things about this plague, it was a direct rebuke against this idol worship.
この疫病というものは、その偶像、このカエルの偶像崇拝に対する、直接的な咎めだったんですね、神様
から。The worship of Hekt.
それはヘクトに対する崇拝に対する、咎めでした。
God was saying, get the Hekt out of here. I'm sorry, that was okay.
難しいですね。日本語ではなりませんが。
Frogs were seen to the Egyptians to be a blessing because they would keep down the insect population.
まあ、このカエルがですね、まあ祝福とか神の恵みとして見られていた理由として、それはそのカエルがその昆虫とかですね、その人口をあの抑えるっていう役目をしていたんですね。
And,
まあ自然体のそういう
法則だったんです。They were normally seen as a blessing, but now they become a curse.
まあ普段ではそれが、まあ神の恵みとか祝福というふうに見られているんですけども、今はそれがたたりの呪いのようになってしまったんです。
And again, we see the magicians duplicating this plague.
そしてまたここでも、この、呪法師、魔術師が同じことをするのを見ます。
Just what they needed, more frogs. And they come around and they produce more frogs.
まあここでもカエルに覆われているんですけど、またさらにですね、カエルの人口を増やすんです。
Okay, let's read verses 8 through
15. 8節から、15節まで、お読みします。ファロはモーセとアロンを呼び寄せていった。カエルを私と私の民のところから除くように主に祈れ。そうすれば私はこの民を生かせる。彼らは主の生贄を捧げることができる。モーセはファロに言った。カエルがあなたとあなたの家から断ち切られ、ナイルにだけ残るように、あなたとあなたの家臣とあなたの民のために、私がいつ祈ったらよいかどうぞ言いつけてください。ファロが明日と言ったので、モーセは言った。あなたの言葉通りになりますように。私たちの神、主のような方は他にいないことをあなたが知るためです。カエルはあなたとあなたの家と、あなたの家臣とあなたの民から離れてナイルにだけ残りましょう。こうしてモーセとアロンはパロのとこから出てきた。モーセは自分がパロに約束したカエルのことについて主に叫んだ。主はモーセの言葉通りにされたので、カエルは家と庭と畑から死に絶えた。人々はそれらを山、また山と積み上げたので地は臭くなった。ところがパロは行き着く暇のできたのを見て、強情になり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主の言われた通りである。
Now Pharaoh called for Moses and he told him, ask God to take away these frogs.
パロはですね、モーセを呼んでこのカエルを取り除くように神に頼んでくれと言ったんです。
Moses says, when should I do it?
そしてモーセがですね、いつしましょうかと。
And Pharaoh, tomorrow.
それなのにパロは明日って言ったんですね。
why didn't he say right away? You know, he's tomorrow.
なんですぐにでなくて明日なんでしょうね。
Moses responded in verse 10, Let it be according to your word that you may know that there is no one like the Lord our God.
モーセがここで、パロに言ったのは、あなたの言葉通りになりますように、私たちの神、主のような方は他にはいないことをあなたが知るためですというふうに答えました。
And you know, this is really, this is the real issue, the most important issue. God is demonstrating that He alone is God.
ここで、実際にですね、とても大切なことなんですけれども、神が、神、ご自身が唯一の神であることを表すためにこういうことを言われたんです。
And verse 15 says that when Pharaoh saw that there was relief, he hardened his heart.
15節で書いてありますけれども、パロがそれを見たときに、行き着く、暇ができたときに彼はまた自分の心を固くなりしてしまいました。
So often people will cry out to God during times of difficulty. You know, God, get me out of here, help me. And then only when the difficulties pass, they just return to normal.
まあ同じようにして私たち、まあ、私たち人間もですね、同じようにして困難な時をところを通されているときには神に求めるんですね。神に助けを求めるんですけれども、それが終わってしまうと、
maybe well, oftentimes people make vows. God, if you will help me, if you get me out of this, I will, and then make a vow, and then after there is relief, we don't follow up on the vow.
そして、まあ、困難な時に、まあ、私がのことを助けてくださったらというような誓いをですね、神に立てているようなことが多いんですけれども、実際にその困難な時が過ぎて、息つく暇ができてしまった時には、そのような約束を守らない傾向があるようです。
I remember a time shortly before I became a Christian, maybe about a year or so before.
私がですね、クリスチャンになる1年前ぐらいの話なんですけれども。
I was in university and I worked in the summer selling books door to door.
大学生時代だったんですが、まあ、夏休みの間ですね、訪問販売っていうんですか、それ本を売る、そういうあのバイトをしました。
They recruited college students from all over the United States, and then we were sent out to different parts. We were sent to Tennessee.
そして、まあ、大学生が、まあ、その中心にですね、まあ、そのバイトで集められて、まあ、全国に派遣されてですね、私たちはあのテネシー州に来ました。
And one day we were sent up to sell books in Kentucky, up in the, I believe the Appalachian Mountains up there. But it was really far back in the mountains.
まあ、私たちのグループはですね、ある時ですね、まあ、ケンタッキー州の方に送られて、すごく田舎の方にですね、あの送られたことがありました。
I mean, it was very beautiful. It was like when I say hillbillies, I'm not trying to run them down, but they were really, if you've ever seen this old movie Where the Lilies Bloom, or where, you know, those people that lived back in there, it was really like that. I mean, it was the real McCoy.
すごくアメリカっぽいですね。ごめんなさいね。まあ、アパラチマンあの山脈とかですね、そういうすごく山奥の方に送られたんですけども、そこで住んでる、なんて、そこに住んでる現地の人って、やっぱりなんかちょっと変わってるらしいんですけども、別に悪い意味ではなくて、そういう人たちと のところに行ったんです。
Well, I have to say, first of all, the people were lovely. They were wonderful people.
まああのまあ、そこで住んでる方はですね、まあ、素晴らしい方たちばっかりなんですけども、まあ、ほとんどの人です。
But when it came time to get home, the sun was going down, and we looked to our leader and said, okay, he said, okay, you guys better head back now.
まあ、日もですね、沈み始めて、もう、じゃあそろそろ帰った方がいいんじゃないって言われたんです。
And he said, we said, okay, how are we going to get home?
で、私たちどうやって帰ったらいいんですか?
He said, you know, put your, go out and hitchhike.
まあ、こうやってヒッチハイクして帰んないよって。
And we went out there and we're sitting there like this and nobody stopped and there's cars going by.
まあ、ヒッチハイクをするためにですね、みんなでこうやってやった、待ってたんですけど、誰も止まってくれないんです
ね。And this pickup truck came by and my friend yelled out, we'll jump in the back!
そこでですね、あの、なんていうんですか、ピックアップトラックってなんていうんだろう。あの、荷台が後ろにあるトラックがありますよね。K ですか?軽トラと違う。だからなんか荷物をですね。
Big, powerful American.
アメリカ車ですね。やっぱり後ろに荷台とかを運ぶことができる、ある車あるじゃないですか。それが、来てですね、あの、私後ろに乗るから乗せてよって言って頼んだんです。
These guys stopped, we jumped in, and they took off.
まあ、私たちはその後ろにの荷台のところに乗ってですね、帰り始めたんです。
And it was one of these, you know, kind of souped up. They were going, and they were starting to go really fast. And all of a sudden, I heard some glass breaking, and they were throwing beer bottles out the window and smashing them against the rock walls.
まあ、そのですね、あの後ろに乗って行ったんですけども、すごくなんかすごくうるさい、エンジンがうるさいやつでブーって音がして、その運転をしていた運転手の人がいきなり The driver was throwing that
The driver and the other guy, the passenger
まあ、運転手とあの助手席に乗っていた人が窓を開けてですね、そのビールのボトルをなんか外に投げたりとかっていうことが始まったんですね。
They were drunkAnd you know, the car was starting, the pickup was going back and forth.
まあすごくなんか酔っていてですね、その車、トラックもなんかもうくねくねくねくねし始めたんです。
And I remember, I prayed. Let me tell you, I really prayed sincerely.
まあそこでですね、本当に心を込めてそこで祈ったっていうことを覚えて。
I just said, God, you know, I was just holding on to the pickup van and just, please get me out of this.
まあ後ろに乗ってですね、もう端にこうつい、もう握って、ここで、助けてください、神様助けてくださいって祈りました。
We came up to a stoplight and we just dived out of that pickup truck and ran away.
まあ急ブレーキがガーッとされてですね、後ろに乗ってた私たちはその荷台から落ちてしまったんです。
But you know, this feeling that I had in my heart that I was, you know, I had a revival. Quickly, the next day, I just went back to normal.
まあしかしですね、自分そこで祈った祈りっていうんですか、すごくなんか熱くされた思いっていうのは次の日また聞いていました。
So Pharaoh is not unlike a lot of people.
ですから、まあパロもまあ同じようなのかもしれません。
Let's just read 16 through 18 now.
はい、16節から18節まで、お読みします。主はモーセに仰せられた。アロンに言え、あなたの杖を差し伸ばして地の塵を打て、そうすればそれはエジプトの全部で舞踊となろう。 そこで彼らはそのように行った。アロンは手を差し伸ばして杖で地の塵を打った。すると舞踊は人や獣についた。地の塵は皆エジプト全土で舞踊となった。地方者たちも舞踊を出そうと彼らの秘術を使って同じようにしたができなかった。舞踊は人や獣についた。
Now, Egyptians detested lice.
まあ、エジプト人は、舞踊というものを忌み嫌っていました。
They were afraid of lice.
恐れていたんですね。
In fact, the upper class always shaved their heads every couple of days. Just, they looked just like Yul Brynner.
まあ、上級階級のですね、上流階級の、エジプト人はその舞踊を恐れていたがゆえにですね、あの数日、まあ、一日おきぐらいですか、髪の毛を剃るっていうあの儀式をしてました。
Even the women would shave their heads and wear those, you know, Cleopatra wigs.
まあ、女性も同じようにして、まあ、クレオパトラのようにですね、まあ、そのようなカツラを、クレオパトラのカツラをかぶるように、あのやっぱり頭を剃っていたそうです。ですから、まあまあ、ひどい疫病だったんです。彼らは。
And the magicians were unable to duplicate this plague.
まあ、しかし、魔術師、受講者はここで同じ、疫病をあのコピーすることはできませんでした。
Which is a good thing because, you know, who needs more lice?
まあそれはいいことだ。結果的にはいいことですね。誰が部位をもっと必要とするでしょうか。
But when they were unable to duplicate it, they said, interestingly, they said, this is the finger of God.
自分たちが同じことをできなかった時に、彼らが言ったのは、これは神の指ですと言ったんです。
Ephesians 2, or Philippians 2:11, that says that one day every knee will bow and every tongue confess that Jesus is Lord.
フィリピンのですね、2章の11節にこう書いてあるんですが、すべての者が膝を掲げ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白すると時が来ると書いてあります。
But how much better it is to confess Jesus as Lord in response to His grace than in response to His judgment?
しかし私たちが裁かれる時にそのような、イエス・キリストが主であるというふうに告白するよりも、神の恵みのうちにそういうことを告白できる方がさらにいいんではないでしょうか。
I mean, everyone is going to one day confess Jesus is Lord.
全ての人がいつの日かイエス・キリストは主であると告白する日がやってきます。
Unfortunately, most people in this world will do it to their shame. It will be a confession of, wow, you know, I blew it. He is the Lord.
不幸にも、ね、多くの人たちが自分の恥の中でそのような告白をすることになって自分が間違っていたということに気づくんです。
And again, Pharaoh's heart grows hard, just like God said it would.
そして、まあ、パロの、心はですね、さらに固くなりになって、それは神様が言われた通りでした。
Let's read 20-24.
20節から24節までお読みします。主はモーセに仰せられた。明日の朝早くパロの前に出よ。見よ、彼は水のところに出てくる。彼にこう言え、主はこう仰せられます。私の民を生かせ、彼らを私に仕えさせよ。もしもあなたが私の民を生かせないのなら、さあ私はアブの群れをあなたとあなたの家臣とあなたの民の中に、またあなたの家の中に放つ。エジプトの家々も彼らがいる土地もアブの群れで満ちる。私はその日、私の民がとどまっているゴシェンの地を特別に扱い、そこにはアブの群れがいないようにする。それは主である私がその地の真ん中にいることを私が知らせるためである。私は私の民とあなたの民との間を区別して救いを置く。明日この印が起きる。主がそのようにされたので、おびただしいアブの群れがパロの家とその家臣の家とのに入ってきた。エジプトの全土にわたり地はアブの群れによって荒らされた、荒れ果てた。
So the fourth plague now is the plague of flies.
まあ、4つ目の疫病は、アブです。
First they, just before this, they had lice, now they have flies.
はじめにブヨがあり、次にアブが、の疫病がやってきます。
Flyed lice. Alright.
But
this time, God makes a distinction between the Egyptians and his people.
まあ、ここでですね、神が、エジプトの人たちとイスラエルの人たちの区別をします。
Up until now, the plagues really affected both groups of people.
まあ、ここまでは、まあ、ここまでの疫病というものはどちらのグループにも影響がありました。
But as, you know, as God's people living in this world, we suffer many of the same things that the people in this world suffer.
まあ、同じようにして神の民である私たちもこの世に住む全ての人と同じような苦しみということを通されます。
I mean, we live in a world that's really in rebellion against God. It's full of sin.
そしてこの世に住む私たちは神に反抗する人たち、反抗する世の中に住んでいて罪で満ちています。
And as a result, there's been a curse on this earth.
その結果、この地上には、呪われてしまう、呪われてしまっています。
And we all feel the effects of it.
そしてその影響を私たちは、受けています。
Our bodies get sick. They wear out.
私たちの、体は病気になり、そして、古くなっています。
You know, I had my reading glasses. I just had to buy reading glasses.
You know? 私もですね。
That's all part of living.
私も老眼鏡をですね、かけるようになりました。
And we feel the effects of natural disasters. You know, hurricanes don't discriminate.
まあ、その自然災害というものも避けられませんし、まあ、ハリケーンとかですね、そういうものを、まあ、一定の、特定の人にしか来ないというものではありません。
And yet, there are bad things.That we are protected of, we are protected from if we follow God.
しかし私たちが神に従うときに、ある一定の悪いものから私たちは、守られています。
You know, I am quite confident that I will never suffer from alcoholism.
まあ、私はですね、そのアルコールというものに、に影響を受けないと私は確信を持っているんですね。
I mean, my children will never have to be embarrassed or ashamed of their dad, you know, stumbling down the street or babbling some, you know, some silly stuff.
まあ、私の子供たちが、まあ、私がですね、酔って、フラフラしてですね、わけのわからないことを言っている姿を見ることはないと思います。
Well, so how can I be so sure that I'm not going to be an alcoholic?
で私がそのようにアルコール中毒にならないと、なんでこうやって確信を持って言えるんでしょうか。
Because I don't drink.
それはなぜかというと私は飲まないからですね。
You can't be an alcoholic unless if you don't drink.
まあ飲まなければアルコールになることはないんです。
Now, of course, I realize it's by God's grace.
もちろん神の恵みによってそういうことを言えるわけです。
But following God and living according to His word spares us a lot of the heartaches that we don't need to go through.
まあ神に従ってそして御言葉に、沿って生きるというふうに決めたときには、まあ、この世にある大きな苦しみとか痛みから私たちは守られると思います。
And that's why saying yes to God is always the right thing to do.
ですから神に対して私はそうしますというふうに言うことはそれはいつも正しいことだと思います。
Living in this world, it's hard enough just living in this world than to add to it the effects from rebelling against God the effects of living in sin.
まあ神に反抗したりとか、まあ、罪に生きるっていうことは、から苦しみというのはもう十分辛いことだと思うんですね。
Okay, let's just read now verse 25 to 32 here.
はい、25節から32節までお読みします。
25
to 32. Yes. Chapter 8.25節からですね、32最後、8章の最後までお読みします。パロはモーセとアレンを呼び寄せていった。さあこの国内でお前たちの神に生贄を捧げよ。モーセは答えた。そうすることはとてもできません。なぜなら私たちは私たちの神主にエジプト人の忌み嫌いものを生贄として捧げるからです。もし私たちがエジプト人の目の前でその忌み嫌いものを生贄として捧げるなら彼らは私たちを石で打ち殺しはしないでしょうか。それで私たちは荒野に3日の道のりを旅して私たちの神主に生贄を捧げなければなりません。これは主が私たちにお命じ になることです。パロは言った。私はあなたたちを生かせよ。お前たちは荒野で私たちの神主に生贄を捧げるがよい。だが決して遠くへ行ってはいけない。言わならない。私のために祈ってくれ。モーセは言った。それでは私はあなたのところから出て行きます。私は主に祈ります。明日アブがパロとその家臣とその民から離れます。ただパロは重ねて欺かないようにしてください。民が主に生贄を捧げに行けないように しないでください。モーセはパロのところから出て行って主に祈った。主はモーセの願った通りにされたので、アブはパロとその家臣およびその民から離れた。一匹も残らなかった。しかしパロはこの時も強情になり民を生かせなかった。
So the history of the children of Israel and their deliverance out of Egypt is really a picture. What happened to them physically is a picture of what happens to us, what happened to us spiritually.
まあイスラエルの民のこの歴史とかですね、エジプトから脱出導き出されるというのは、イエス・キリストにある私たちの救いをに例えることができる。
エジプト is a type or representation or picture of the world.
エジプトというのはこの世の中の象徴であると思います。
Pharaoh is a picture of Satan.
そしてパロはサタンの例えです。
Who kept us in bondage.
そのサタンが私たちを罪の奴隷としたんです。
And as we follow the story, you'll see so many more of these pictures.
このですね、ストーリーを読んでいくと分かるんですけども、同じようなことが見えてきます。
But Pharaoh offers Moses a compromise.
しかし、パロはモーセに妥協策をここで提案してきますね。
Says, go ahead, you can sacrifice to your God, but do it in the land.
ここで国内でお前たちの神に生贄を捧げようと言ってくるんです。
And in the same way Satan says to us, okay, if you insist, you know, go do your go worship your God, do your Christian thing, but stay in the world.
同じようにしてサタンは私たちもこう言うんですね。もしそんなに言うんであれば、まあ、行って神まあ、そのクリスチャンのですね、まあ、神を礼拝して崇拝礼拝してすればいいんだけど、この世の中でとどまってやりなさい。
Don't change your lifestyle. You know, just add a few, if you must, add a few Christian activities. Go to church once in a while, say a prayer, but stay in the world.
まあ、自分のですねライフスタイルを変えるんではなくて、まあ、クリスチャンの、まあ、そういう無行事っていうんですか、まあ、したり教会に行ったり、まあ、たまに祈ったりとかねするのはいいけども、まあ、この世の中にとどまりなさいというささやきがあります。
But Moses tells Pharaoh, no way.
しかし、モーセはパロに、
no compromise.
そんなことはできないと、まあ、妥協できないというふうにはっきり言います。
And in verse 26 Moses said it is not right to do so, for we would be sacrificing the abomination of the Egyptians to the Lord our God. If we sacrifice the abomination of the Egyptians before their eyes, they will then will they not stone us?
26節でこう言っています。モーセは答えた。そうすることはとてもできません。なぜなら私たちは私たちの神主にエジプト人の忌み嫌うものを生贄として捧げるからです。もし私たちがエジプト人の目の前でその忌み嫌うものを生贄として捧げるなら、彼らは私たちを石で打ち殺しはしないでしょうかと。
Now the bull was one of the chief gods of Egypt.
まあ、牛というものは、エジプトの代表的な神々の一つでした。
They had a temple dedicated to the bull, and they would even embalm a bull.
まあ、そのエジプト人はですね、エジプト人は、牛の神殿というものをまでも作っていてですね、それを、剥製することもしていたそうです。
And so, if the Israelites were sacrificing a bull to God, Moses is saying, you know, they're going to be infuriated. They're going to stone us.
ですから、そのような、まあ、牛をですね、あの、生贄にした日には、エジプト人から、あの、大変なことされるというふうに言ったわけです。
And Pharaoh then offers Moses a second compromise.
そしてまたここでパロが、モーセに2つ目の妥協策を提案します。
It's like, okay, but don't go too far.、
あんまり遠くに行っちゃいけないよとパロは言うんですね。
It's like the devil saying, if you worship God, you know, don't go far from this world.
同じようにして、悪魔も私たちに支えてきますが、まあ、神もし神を礼拝しなきゃいけないんであれば、遠くに行きすぎない。
Don't become a Jesus freak.
ですから、まあ、あのイエス・キリストの引き違いのようにはまりすぎないようにね。
Be sensible.
ですから分別ある行動をしてくださいということを言ってくるんです。
you know, But God has redeemed us to be His people.
しかし神は私たちを買い取ってくださって神の民としてくださいました。
1 Peter 2:9 says, But you are a speaking to us, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation.His own special people, that you may proclaim the praises of Him, and this is what I want to emphasize, who called you out of the darkness into His marvelous light.
ちょっと待ちくださいね。
1 Peter
2:9. 第1ペテロの2章の9節のところにこう書いてあります。しかし、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の使用とされた民です。それはあなた方を闇の中から自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなたが述べ伝えるためなのですというふうにあります。
And, but Mo, so Moses rejects Pharaoh's compromises. No way. But he does pray for God to remove the flies.、
はい、モーセはですね、ここでパロの妥協策というものを拒み、拒むんですけれども、神がそのヤブをですね、取り除いてくださるなるようにという祈りはしてくれました。しかしパロはそこでも心をかたくなにしてしまいます。
yeah, and Pharaoh hardens his heart again.
そして、自分の、心をまたかたくなにしてしまいます。
Let's follow the story here in 9:1-7.
9章の1節から、7節までお読みします。主はモーセに仰せられた。パロのところに行って彼に言え。ヘブル人の神、神主はこう仰せられます。私の民を生かせて、彼らを私に仕えさせよ。もしあなたが生かせることを拒み、なおも彼をとどめておくなら、見よ、主の手は野にいるあなたの家畜、馬、ロバ、ラクダ、牛、羊の上に下り、非常に激しい疫病が起こる。しかし主はイスラエルの家畜とエジプトの家畜とを区別する。それでイスラエル人の家畜は一頭も死なない。また主は時を定めて仰せられた。明日主はこの国でこのことを行う。主は翌日このことをされたので、エジプトの家畜は ことごとく死に、イスラエル人の家畜は一頭も死ななかった。パロは誓いをやった。するとイスラエル人の家畜は一頭も死んでいなかった。それでもパロの心は強情で民を生かせなかった。
So this time God strikes the Egyptian livestock.
ここでですね、民は、エジプト人の家畜、を撃つんです。
But the livestock of the Israelites is unaffected.
しかし、イスラエル人の家畜は一頭も死ななかったとあります。
It says not one of their animals died.
イスラエル人の民の動物が一頭も死ななかったと書いてあります。
And so here God is revealing, first of all, that he is the Lord. He alone is the Lord.
ここで主は自分ご自身が主であるということを表しました。
But he's also revealing that the children of Israel are his special people.
そしてイスラエルの民が自分の、民であるということも、表しました。
And, you know, that's marvelous.
Because 素晴らしいことだと思います。
We are his special people.
同じようにして私たちも、神様に にとって特別な民だったんです。
Okay, let's just read. I'm just going to go through 8 through 12.
はい、8節から12節まで、お読みします。主はモーセとアロンに仰せられた。あなた方はかまどの煤を両手いっぱいに取れ。モーセはパロの前でそれを天に向けて撒き散らせ。それがエジプト全土にわたって細かい埃となると、エジプト全土の人と獣につき、海の出る、種物となる。それで彼らはかまどの煤を取ってパロの前に立ち、モーセはそれを天に向けて撒き散らした。そうすると、それは人と獣につき、海の出る種物となった。呪法師たちは、始末のためにモーセの前に立つことができなかった。始末が呪法師たちとすべてのエジプト人にできたからである。しかし、主はパロの心を固くなにされ、彼は二人の言うことを聞き入れなかった。主がモーセに言われた通りである。
Now the sixth plague is the plague of boils.
六つ目の疫病は、始末です。
Moses and Aaron took ash from a furnace and they justThey threw it up in the air, tossed it up in the air, and then I don't know what it looked like, you know, it was bad, but it's just painful boils broke out on all the Egyptians.
モーセとアロンがかまどの煤を取って、それを天に向けて撒き散らすと、その痛々しいですね、始末がすべての人に、ついたと思います。
And it makes mention of the magicians, those two magicians that were challenging Moses. So they were so covered with boils, they couldn't stand before Moses.
ここで、呪法師たちも始末に覆われて、モーセの前に立つことができなかったというふうにも書いてあります。
Verse 12, look carefully at verse 12. It says, But the Lord hardened the heart of Pharaoh.
12節を、見ていただきたいんですけれども、ここでですね、主はパロの心を固くなにされたとあります。
Up until now, it says that Pharaoh hardened his heart, or it says his heart grew hard.
これまでは、皆様気づいたかもしれませんけれども、パロ自身が自分の心を固くなにしたと書いてあります。
But now it's saying that God hardened his heart.
しかしここでは神がパロの心を固くなにされたとあります。
You know, people often take repentance for granted. And they may think, you know, well, someday I'll repent, but not now. Now I'm just going to live for myself.
まあ人々はですね、その、悔い改めというものを当たり前のように思ってですね、まあ、いつか悔い改めるよ。なので今は好きにさせてくれっていう人がいますね。
Someday I'll open up my heart to God, but you know, not now, not in the prime of my life.
まあ、いつか神に心を開くことをするかもしれないけど、今じゃないんだ。
I'll wait until, you know, I'm in a nursing home just before I die, and then I'll need it.
まあ、まあ、自分がですね、死ぬ前に、まあ、老人ホームで心を神に開ければいいじゃないかっていうかもしれません。
But this is a very dangerous attitude.
しかしそれはとても危険な態度だと思います、ね。
You say, someday I'll repent. Someday may never come.
いつか私は悔い改めるという、そのいつかというのがやってこないかもしれないです。
I just have one final scripture I want to look at because it really relates to this story. Could you please turn to Romans 9, verses 14 through 21?
ローマ書の9章14節をお聞きください。ローマ書、9章14節です。
It's 14 to 21. Paul now is referring, he's quoting where we're studying in Exodus.
14節から21節までなんですけれども、ここで、使徒パウロはですね、私たちが今学んでいるエジプト記のところの話を引用して話しています。
Okay, let's read verses 14 to 21, Romans chapter 9.
ローマ書9節14節から21節まで、お読みします。14
yeah?
Yeah. はい、それではどういうことになりますか。神に不正があるのですか。絶対にそんなことはありません。神はモーセに、私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむと言われました。したがってことは人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。聖書はパロに、私があなたを立てたのはあなたにおいて私の力を示し、私の名を全世界に告げ知らせるためであると言っています。こういうわけで神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに固くなにされるのです。するとあなたはこう言うでしょう。それなのになぜ神は人を責められるのですか。誰が神のご計画に逆らうことができましょう。しかし人よ、神に言い逆らうあなたは一体何ですか。形作られたものが形作ったものに対して、あなたはなぜ私をこのようなものにしたのですかと言えるのでしょうか。陶器を作るものは同じ土の塊から、たっといことに用いる器でも、またつまらないことに用いる器でも作る権利を持っていないのでしょうか。
So the scripture says that God raised up Pharaoh in order to demonstrate his power.
ですからここでですね、神がパロを立てたのはご自身の力を表すためであったとあります。
And you may think, that's not fair.
まあここで皆さん不公平だなと思うかもしれません。
To which God responds, doesn't the potter have the right to do whatever he wants with the clay?
その不公平だと思うことに対してですね、神様が、言ってくださったのは、形作ったものが形作られたもののように、の上に力がないでしょうかと言われています。
Our natural tendency is to look at the world from a man-centered perspective.
まあ私たちの自然な、まあ、傾向というんですか、そういうのは、人間で見た視点で、この世の中を見てしまう。
And that is everything that happens is related according to how it, what effect it has on man.
全て起こることが人間に影響を及ぼしてくるというふうな見方をします。
But the scriptures present a very different perspective. They present the world as a God, in a God perspective, God-centered perspective.
しかし、御言葉によると、それは違う視点からものが見られていて、神の、の目で見た視点で全てが書かれています。
Everything exists, including us, to glorify God.
全てここに存在するもの、私たちを含めてですね、神に栄光を返すために存在しているんです。
Now, our God is an awesome God.
神は素晴らしい、恐れられるべき神です。
I know in English, that, especially among Christians, that word awesome, it's kind of like,Great, and it's lost a lot of its meaning. You know, oh, how was the worship? Oh, it was awesome. How was you know? We overuse the word awesome.
まあその恐れられるべきっていう言葉なんですけれども、とても英語でですね、特にクリスチャンの間では、その言葉というのがちょっと乱用されているようでですね、本来の意味というのを、とは守られていないという、その本来の意味がなくなりつつあるのではないでしょうか。
And at one time when somebody was translating that song, Our God is an awesome God.
ある方がですね、私たちの神は恐れられるべき神であるという歌があるんですけども、それを訳していた人がいます。
I don't have a lot of Japanese, but I looked at 恐れべき王の、oh, yeah, that, and I go, oh, is that really right? You know, that
それ means fear.
それをですね、日本語の訳を見たときに、恐れられるべき方というふうな訳をしてあったんですけども、それを見たときに、これって訳正しいのかなって思ったんです。
And I look back, I go, yeah.That's right. It actually carries more meaning than the English because of the, how we water down that word.
まあ、恐れられるべき方というので、恐れっていうなんか怖いとかそういう意味合いがあるので、そういうふうに思ってしまったんですけども、実際のところ、この言葉の意味というのは本当は恐れられるべきか、べきっていう意味が、意味合いがあるんですね。
You know, when I studied the scriptures, I have to admit, I looked and I wondered, you know, I wonder if there have been times I've kind ofI've been guilty of trying to soften this part of God.
まあ実際に自分がですね、御言葉を学ぶときに、特にこのところですね、神様ご自身がどういう方であるかというのをすごくちょっとソフトな感じで学んでしまったり、っていうかそういうふうに考えてしまうことがあるようです。
Because I want to present the mercy of God, which is real, God, you know, and I.But I wonder if I'm sometimes guilty of not emphasizing, kind of putting aside the awesomeness of God, the sovereignty of God.
まあ私はですね、神様は憐れみ深い方であるっていうことも、もちろんですね、皆さんに知っていただきたいと思いますので、そういうことも教えますけれども、まあ実際のところ自分が本当に主は恐れられるべき方であって、神は主権を持っておられる方だっていうことをもう教えているかなっていうふうに自分を問うわけです。
I don't want to be.
まあそのよう、まあ両方とですね。
But、
教えたいと思うんです
けど。Proverbs 9:10 says, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom."
箴言の9節、9章10節にこうあるんですが、主を恐れることは知恵の始まりだとあります。
And we need to be in awe of who God is.
私たちは神がどういう方であるかということを常に、知っている必要があると思います。
The fear of the Lord is a healthy fear.
主にある恐れというのは、まあ、ある意味健康的な、まあ、ヘルシーなですね、恐れだと思います。
You know, and I pray that God would, I really pray that God would give me more of this fear.
私がまあ祈るところなんですけれども、そのような神に対する恐れというものをもっと与えていただきたいと思っています。
To open my eyes to see God in His awesome glory, to stand in awe of Him.
そして私の目がですね、開けられて、神のその偉大な栄光、その神のすごさというものを私がもっと知っていきたいと思うんです。
I realize how much I need this, and I know that you need it too.
まあ、私もそれがとても必要なのは知ってますし、皆さんも必要だと思います。
Because when we come to a scriptures like these which declare God's sovereignty, we don't try to dilute them or make them something that can be handled.
私たちがですね、このような御言葉の箇所に、来た時にですね、まあ、神の、本来の偉大さとかですね、そういうものを、水増し、ちょっと弱くしていけないのではないかと思うんです。
You know, there are many little arguments that we have, theological arguments. Just, I think sometimes we just have to accept what Scripture says about God and not try to put Him in a box.
まあ、私たちがですね、まあ、その神学的なことでですね、議論をしたりとかっていうこともあると思うんですけども、まあ、そういうことをして神様を限度っていうんですか、それリミットをつけていってはいけないと思います。
He is the potter, we are the clay.
主が陶器であり、私たちがその練られる土なんです。
But when when considering the awesomeness of God, you know, it's actually scary to think about it. It should lead us to be thankful. Thankful that He loves us. Thankful that we're saved.
Went totally blank.
I'm sorry. You can get the CD. No,
okay.
Looking at God's sovereignty should make us thankful. We shouldn't just try to, you know. Yes, He is awesome, but be thankful. You're saved.
まあ、私たちが、この神の素晴らしさとかですね、偉大さとか恐れられるべきである方であるということを考えるときに、本当に私たちはもう救われているんだっていうので感謝をするべきだと思います。
God has chosen you to inherit eternal life. That's something to be just so thankful for.
神が私たち永遠の命を相続するように選んでくださったっていう事実が私たちにその感謝の心を持つ理由として与えてくれてるんではないでしょうか。
So yes, we love, we accept His love, His mercy, we draw close to Him.
もちろんですね、私たちは神の愛とその憐れみを受け入れて神に近づくわけなんですが。
But we also stand in awe of Him.
それなんですが、私たちも神の偉大さというのを覚えて、主の前に立つわけだべきではないでしょうか。お祈りしましょう。
Dear Lord, you are the only God.
主よ、あなたが唯一の神です。
You are awesome, Lord.
あなたは本当に恐れられるべき方です。
Forgive us for the times when perhaps we lose sight of this.
そのようなことを私たち忘れてしまうことを許してください。
Perhaps we become so familiar with you, or we get so involved in our own problems that we just kind of use you to air out our problems.
そのような感じに私たちが慣れてしまったり、自分たちの問題に目が行き過ぎて、あなたそういうことを忘れてしまうことを許してください。
Lord, I pray for each of us. Give us the fear of God.
主よ、私たち一人一人にあなたに対する恐れを与えてください。
And as we see it, as we come to better understand it, our salvation would be that much more precious to us.
それを理解することによって、あなたから与えられたこの救いを、本当に貴重なものと、受け入れることができますように。
Thank you for your love, Lord.
あなたの主に、あなたの愛に感謝します。
Again, we just commit ourselves into your hands.
あなたの御手に私たちをお委ねいたします。
In Jesus' name.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。
Amen.
Amen. Amen.